それでは早速ですけれども、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読いたします。聖書の箇所ですけれども、ルカの福音書22章の14節から23節までですね。ルカの福音書22章の14節から23節までを朗読いたします。それでは朗読いたします。その時刻が来て、イエスは席に着かれ、人たちも一緒に座った。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていました。あなた方に言います。杉越が神の国において成就するまで、私が杉越の食事をすることは決してありません。そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りを捧げてから言われた。これを取り、互いの間で分けて飲みなさい。あなた方に言います。今から神の国が来る時まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓の上にあります。人の子は定められた通り去っていきます。しかし、人の子を裏切るその人は災いです。そこで弟子たちは自分たちのうちの誰か、そんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。以上です。このところから最後の晩餐と題して、藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
講壇に飾られるお花も秋の風情を醸していますけれども、時には残暑もあったり、今南では大型台風10号が強烈な80メートルというような風を伴って北上していますが、東京タワーに80メートルの風が吹きつけたらぼっきりと折れてしまうぐらいの強烈さだと言えます。スカイツリーもどうなるかわからないぐらいの強風ですね。まあ、それはさておきまして、全てのことは過ぎ去っていきます。いろんなことが先週も先々週も起こりましたが、当事者の方々にとっては、その各地にある方々にとってはしばらく続くことではありますけれども、多くのことがあっという間に過ぎ去ってしまうのが私たちの住んでいるこの地上の人生ではないかと思いますが、永遠に変わらないことに目を留めていくと、過ぎ去っていくものが圧倒的に多い中でも、私たちは確かな拠り所と、そして目標に向かって進むことができるということを、聖書から学んでいるわけですね。目に見えるものは一時的です。しかし目に見えないものは永遠ですと聖書にありますが、その永遠に続くことに毎週こうして礼拝に集って、私たちは時間の経過とともに順調に年を重ねて死を増え、体力を衰えていくわけですが、しかし内なる人が新しくされていくために、神様が聖書の御言葉を与えてくださっている。これに触れ続け、これに学び続け、そして一つでも二つでもそれを実行していくと、確かな信仰が私たちのうちに芽生えてくるわけです。そのような聖書の御言葉をこれから学んでいきますけれども、今日は最後の晩餐というタイトルです。皆さん今日も朝ごはんいただいてきたと思いますが、何を食べたかはお聞きしません。私は夕べ12時に家に帰って、寝たために今日少し遅く起きたので、食卓には1枚のパン切れしかありませんでした。家内は先に食べちゃって、教会に来ていたんですが、バターが乗っていてジャムが少し残っていて、 でそれだけ食べると喉にこう引っかかるので、まあ、入れたてのコーヒーにこう浸して食べてあるんですね。何にも美味しくなかったんですが、まあ、聖餐式ではイエス様が最後の晩餐でパンを鉢に浸したという記述がありますね。でその鉢の中にあったものは何かということは、まあ、私もまだ捉えていないんですけれども、食事の呼び方をちょっと考えたいと思います。朝飯、昼飯、晩飯という呼び方もありますね。そして、朝餐、まあ、少し品がよく聞こえるかもしれませんが、朝餐、午餐、晩餐、その他に朝餐、夕餐、晩餐というのもありますね。朝餐、昼餐、晩餐の餐というのは、まあ、食べるという字の変形したものに向かうというふうに書いて餐と呼ぶということも私も今朝初めて知ったんですが、まあ、食事の呼び方にいろいろあります。そして食事は人生の中で、まあ、とても大事な部分、時間だと言えます。そこで家族が顔を合わせ、あるいは友達が顔を合わせて食べながら、今はコロナでなかなか大声で話ができない、向かい合って話ができない厳しい状況にはありますけれども、食事は私たちの人生、生活にとって欠かせない大事な部分だということですね。で最後の晩餐で有名なのはレオナルド・ダ・ヴィンチの、まあ、絵画です。なぜ有名なのか、それはキリストが弟子たちと食事をしている風景だからですね。でこの最後の晩餐をでは遡って最初の晩餐に向かっていくと、それはどこなのか、出エジプトという出来事が最初の、まあ、晩餐だということになります。それは確かに夕方食べられたんです。エジプトのウイゴ、人間と動物を含めた最初に生まれた子供を神様が死の使いを送って撃つということが告げられました。しかしあらかじめイスラエルの人たちには家のカモイに血を塗って家のカモイと門中に羊の血を塗りなさい、そうすれば私の使いが過ぎ越す、通り越す、ここから過ぎ越しの祭りというものがイスラエルに対していよいよ永遠に守るように、まあ永遠というよりはいよいよ守るようにと指定されたわけです。これが最後の晩餐の原型なんですね。そしてそれは最初の晩餐になるわけです。御言葉は少し長く続きますけれども、少しこう割愛したところもありますが、主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。でその後に、暦が出てきます。西暦とは違う暦です。ユダヤ暦と言いますね。一番上、この月をあなた方の月の始まりとしなさいと。これをニサンの月と言いまして、ヘブル語ではペサハ、そして杉越の祭り、これが実はイスラエル民族の起源になるわけです。今から3500年前の出来事に基づいて、杉越の祭りがそれ以来連綿と続けられてきました。時々イスラエルの信仰の王様が、まあ、しなかった時もあるわけですが、復活して続いてきているわけです。イスラエルの人たちが守るようにと言われた祭りは、この杉越の祭りと七週の祭り、収穫の祭り、ギリシャ語ではペンテコステ、 そして秋になると、実はこれが第7の月が新年、まあ、9月頃になるわけですね。新年、食材日、そして狩り用の祭りという3つの祭りをイスラエル人はよよ守ってきたわけです。で、この出エジプトの時に、この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよと神様は言われました。そしてこのような12ヶ月、が制定されたわけです。すみません、そして私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。あなた方はこれを主の祭りとして祝い、よよ守るべき永遠の規定としてこれを祝わなければならないと神様は指定されました、制定されました。ですからこの杉越の祭りを通して、イスラエル人は、ユダヤ人はエジプトでかつて奴隷だった自分たちを解放してくださった神様の愛と憐れみを覚えて祭りを祝ったわけです。すべては通り過ぎるので忘れてしまいます。忘却の彼方に流れていきますが、毎年3月か4月にあたるこの杉越の祭りを祝うことによって、自分たちの民族は、自分たちはかつて奴隷だったけれども、神様が驚くべき技を通して、そこに憐れみを示して、救い出して解放してくださって、それで今日の私たちがあるんだということをいつも覚えることができたわけです。実物教育、視覚教材が目の前にあるので、しかもその杉越の食事はハガタと呼ばれる式文があるんですね。式次第、まあ、この礼拝もある程度の、まあ、プログラムが備えられて進むわけですけれども、2時間かけてこの食事は進むわけです。そしてその意味が解き明かされるわけです。子どもたちもそこにいて、しっかりと自分たちの民族のアイデンティティを学ぶわけです。まあ、このことについて最後に触れますけれども、では私たちキリスト者はどういう意味で今日これから行う聖餐式に臨むのでしょうか。見よ、世の罪を取り除く神の子羊の血によって。出エジプトの時も羊の血、羊が殺されて、その血が家の鴨居と門柱に塗られたわけです。それを見て神の死の使いが通り過ぎた、過ぎ越したわけですが、私たちの罪に対する神の裁きは、イエス・キリスト、神の子羊の血を私たちが信仰によって受け取ることによって過ぎ越していくわけです。その原型が出エジプトの出来事だったわけです。ですから、そのことを成し遂げてくださった神様の御業、それを成し遂げてくださったイエス・キリストを覚えて、私たちは聖餐式を行うんです。しかし、その意味がわからないと、初代教会のクリスチャンたちは、あの人たちは人間の肉を食らうものだ、人間の血を飲むものだと非難されたんですね。今私たちはそんな非難を受けていないんですが、歴史の中ではそういう非難が起きたんです。まあ、豚肉だとか牛肉だとか問題ないですが、人間の肉を食らったら、これは、まあ、歴史の中では時々そういうことが起こるんですが、そういう批判を受けましたが、しかしその意味が分かれば、信仰があれば、これなしに私たちの罪は許されないということは、神の罪に対する裁きに私たちは裁きを受けて滅びなければならない。こんな恐ろしいことはないわけです。罪の許しの根拠がイエス・キリストの十字架、そしてその裂かれた体と流された血によって、私たちは初めて罪の許しを受けて、滅びから救われて、神の子供とされて永遠の命に預かる、驚くべきストーリーがこの杉越の祭りの中にあるわけです。 しかし生産式は本当に短い、簡略化された、しかもなんか厳粛な雰囲気で行われますよね。それはキリスト教会がいつの間にか紀元200年頃からユダヤルーツというものを忘れて、ユダヤ人に反発して、そこから切り離してしまったことによると言われているんですね。本来は楽しい食事なんです、お祝いの食事なんです。でもこういう形になってしまったのは、これもまた人間の、まあ、肉の性質が反映されている形なのかもしれません。まあそれはそれとして、複雑になってしまいますので進んでいきますが、第一は最初の晩餐振り返りました。第二はキリストの最後の晩餐、これはキリストの切なる願いでもあったわけです。今読んでいただいた22章の15節に、私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの過ぎ越しの食事をすることを切に願っていましたとおっしゃっていますね。3年半弟子たちと一緒に過ごしたわけです。ですから過ぎ越しの祭りは年に1回ですから、これが3回目ということになるでしょうが、1回目2回目はそれほど深い意味を持ってイエス様が弟子たちに語ることはありませんでしたが、明日十字架にかかるという木曜日の晩の出来事なんです。苦しみを受ける前にあなた方とこの食事をすることをせずに願っていたというイエス様の心中をどのように推し量ればいいのでしょうか。イエス様はここで、まあ、2時間余り弟子たちに語るわけです。深い意味のメッセージを語るわけです。最初は弟子たちにその愛を極みまで示されたと書かれてあって、弟子たちの汚れた足をイエス様ご自身がたらいを持ってきて腰に手ぬぐいを挟んで一人一人の足を洗い、12人の足を洗うわけですね。ペテロは最初断るんですけども、もしあなたが洗わなかったら私と何の関わりもなくなりますと。そしたらペテロは足だけじゃなくて全部洗ってくださいという、まあそういう突飛なことを言う人だったんですが、全身洗ったものは足だけ洗えば十分です。全身を洗うということはイエス・キリストを救い主として信じるならば、その人はこれからイエス・キリストが十字架にかかって流される血潮によって完全に洗い清められるということですね。しかし信じてからもこの地上の生活を送る中で、私たちは心の中で苛立ったり不満を持ったり、人に対して八つ当たりしたり、時には真っ赤な嘘ではないピンク色の嘘をついたりごまかしたり、いろんなことがあるわけです。してはいけないことをしたり、行ってはいけない場所に行ったり、見てはいけないものを見たり、そんなことで足が、毎日歩くと足が汚れるように、その部分を洗い続けることによって私たちは洗い清められたものとして歩んでいくことができるわけです。それを悔い改めていますね。これがとても大事だということです。これが、まあ、少し説明を要することなので画像を使わせてもらいますが、これはヨエル・ベーカーという人の、まあ、説明している過ぎ越しの食事の風景ですが、12人の弟子とイエス様がここに、肘をついて、テーブルに肘をついて、ここのベンチは少し低くなって、まあ、体を横たえて、食事をするという形になります。これはローマ式の、まあ、食事のスタイルなんですけれども、イエス様はどこにおられるかというと、ここにイエシュア、これがイエス様の席ですね。そして実はこの隣にその食卓のメインのゲストが座る場所と言われるこの場所にイスカリオテユダがいて、まあ、裏切るわけです。そしてこの右隣に 一番若い弟子ヨハネが座っている。でペテロはこの入り口に近いところの端っこに座っているわけです。そしてイエス様がこの中の一人が私を裏切りますと言った時に、ペテロはヨハネに、まあ、一番近いところで聞いているので、おい一体誰なんだ教えろよというふうに目配せをしながらひそひそとこう聞くわけですね。まあそんな様子です。まあ実際こんな風景だったと思われます。まあ点で面々バラバラこういろんなふうに描かれていますが、ですからレオナルド・ダ・ヴィンチが書いた最後の晩餐というのは想像で書いたということですね。聖書的ではないんです。ここにイエス様がおられて、まあ、ヨハネが仰向けになって酔っ払っているのか分かりませんが、まあ、こんな風景だったということが伝えられています。そして現代の杉越の食事に使われる食器とか食べ物はこんな風になっていますね。まあ、詳しく説明する時間がないので残念ですが、ヨハネの用が抜けています。杉越の祭りの前にこの世を去って父の身元に行くべき自分の時が来たことを知られたので、世にいる自分のものを愛されたイエスはその愛を残るところなく示された。まあ、先ほど触れましたけれども、まあ、このように素晴らしい意味のある食事をしていたわけですが、実際この食卓で繰り広げられたことは何かというと、イスカリオテユダの裏切りが始まっていたわけです。この22章の21節、22節には、人の子は定められた通りに去っていきます、しかし人の子を裏切るその人は災いです。そこで弟子たちは誰だということを議論し始めた。分からなかったんです、弟子たちには。でもイエス様には分かっていたんですね。さらに弟子たちは誰が偉いか論争を繰り広げたんです。まあ口火を切ったのは誰でしょうか。あの人です、私は分かりませんが、弟子たちの間でいつも繰り広げられたのは誰が偉いか誰が出世するかということだったんです。これが人間の姿ですね。でイエス様を信じて、まあ、従っているはずのクリスチャンたちの間にも実はこういうことが繰り返されてきました。有名な伝道者、有名な牧師の中でも起こることです。免疫のある人はいません。誰が自分は誰よりも、まあ、偉くなりたいんですね。私たちは高慢の種がこう植え付けられているんです。まあ、そのテーマはまた別の機会に触れたいと思いますが、そしてその中でペテロはイエス様から、あなたは今晩私を知らないと、鶏が鳴く前に私を知らないと三度回数も言われてるんですね、イエス様から。すごいですねそしたらペテロは必死に打ち消して、そんなことは絶対しません、たとえ他の誰かが言っても私はあなたを裏切るようなことは決してしませんと大見えを切った。まあそのすぐ後で、あの人は知らない、誓ってもいいから私は知らない、誰だよあの人はというように3回否定したんです。その時にニワトリがコケコッコーと鳴いたんですね。まあ、その場所に今啓明教会、ニワトリが鳴く教会という建物が建っていますが、食卓でそういうことがありました。しかしイエス様はこの22章の31節32節を見るとこのように書いています。シモンシモン、見なさい、サタンがあなた方は麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと、あらかじめペテロがどうその恐れに取りつかれた時にどういう反応をするかということを知っておられて、あらかじめワクチンを打たれたんですね。ペテロが立ち直ることができるように大祭司の祈りという強力なワクチンを打たれたんです。 そしてその通りペテロはイエス様を3回知らないと否み、そしてその後で大泣きして、主よ許してください、私はこんな弱い人間です、憐れんでください。そしてイエス様が復活された後にはっきりと他の弟子たちの前でも悔い改めて許してくれと言って立ち直ったわけです。私たちのためにもイエス様の祈りは強力なワクチンとして打たれているんですね。なぜか、それはペテロには信仰があったんです。あなたの信仰がなくならないようにとイエス様は祈られました。信仰あったんです。だからそれがなくならないように祈られたんです。イスカリオテユダは信仰がなかったんです。ただ人間的にイエス様についてきただけなんです。そして形勢が不利になると裏切ったんです。信仰があるかないかということは永遠の結果をもたらす。そういう意味でどんな小さな信仰でも神様はそれを無視はなさいません。くすぶる灯芯のようにくすんでいる信仰でも神様はそれを消さないように守ってくださるお方なんですね。ということを励みとして、これから私たちは時々こう苗そうな信仰かもしれませんが、聖餐式に預かることによってイエス様の十字架の犠牲を覚えて、主が憐れんでください、導いてくださいと、その都度悔い改めを持って、そしてそのパンとブドウジュースに預かった時には感謝して新たに前進することができるわけです。いつでも悔い改めの機会は与えられています。そして特に目に見える、視覚的に見える聖餐式を通して、私たちはその時に果たしてそのパンとブドウジュースに預かるのにふさわしいかどうかを吟味する時が与えられるわけですね。そして示されている罪、まだ悔い改めていなかった罪をそこで悔い改めてパンとブドウジュースをいただくわけです。それで許しを受け取るわけです。清められてそこから新たにスタートするわけです。それが許されているのが聖餐式なんですね。で、杉越の祭りにはまだまだ深い意味があるんです。そこには再臨までも含んでいるんですが、今日はそういう時間はないので、残念ですが、豊かな内容を含んだ意味のある食事、これが最後の晩餐です。そしてイエス様はここで弟子たちと新しい契約を結ばれます。その食卓にはまあパンがありました。先ほどテーブルにもありましたが、このパンは普通のパンではなくて種なしパン、イースト菌が入っていないパン、そして空気中のパン種も入らないように粉を練ってから焼き上がるまでが十数分という離れ技で今も焼かれているパンです。その平べったいパンに無数の穴が開いてるんですね。わざわざ穴を開けるんです。でユダヤ人はその意味がわからないんです、まだ。しかし私たちクリスチャンは、その私は命のパンですと言われたキリストが十字架にかけられて、釘で打たれて、槍で突き刺されて、茨の冠で突き刺された、そのイエス様の傷をそこに見ることができるわけです。ユダヤ人はその意味がわからないで、早く焼き上がる合理的な焼き方だということで焼いているのかもしれませんが、意味は私たちクリスチャンが知っている十字架を表すわけですね。このパンをマッツァと言っています。意味がわからないと真っ青になるそんなことはないんですけれども、そして一つの杯からイエス様は弟子たちに、これは私の契約の血です、罪の許しのために、罪を許すために私が流す血ですと言って弟子たちに渡されたんです。まあ他にも杯はあったんですが、その契約の血を表す一つの杯から弟子たちは回し飲みしたと思います。まあ、今だと分かりませんが、回し飲みできない環境ですけれども、昔はまあそれは平気で 普通に行われていたスタイルだったんですね。キリストを表す一つのパン、キリストの体を表す一つのパン、そして罪の許しのために流されるキリストの血によって、私たちはイエス・キリストを信じてその契約に預かったものとなっているわけです。マタイの福音書の26章では、また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった、皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です、罪を許すために多くの人のために流されるものです。でこれを表面的に受け取ってしまうと、カトリック教会のようにこのパンとカトリック教会はブドウジュースでなくてブドウ酒を使います、ワインを使いますが、このパンとワインがそのままキリストの体と血なんだという、専門用語で言うと化体説、キリストの体に化ける、だから終わった後残ったパンとワインはしっかりとした入れ物に入れてずっと残すんですね。だって捨てるわけにいかないんですよ。実際キリストの体と血というふうに彼らは信じるわけなので、そこまで厳粛に徹底して管理するということをやっておられるようです。しかし私たちはそういう実際にこれがキリストの体と血なんだというふうに受け取るのではなくて、象徴として受け取っているわけです。しかし意味はキリストの体であり血なんですね。それを信仰によって受けることに意味があるわけです。ですから過ぎ越しの食事がかつて自分たちが奴隷であった罪の奴隷、縄目に縛られて自由のない生き方をしていた、そこから神様が羊を殺して血を流して、そこに死の使いが来てもそれを過ぎ越したことによって自分たちは救われたんだという歴史的な意味と解放を経験して、感謝を捧げ賛美を捧げ、そして詩編のある部分を読んで自分たちがこうして神様の民として守られていることを感謝しているわけです。しかしクリスチャンは私たちの救いを成し遂げてくださったキリストを覚えて、そしてこのキリストがもうすぐこの世界に戻ってこられるまで、キリストは私を救うために命を捨ててくださったんだという、そのキリストの死を福音として告げ知らせていく使命をに預かって生きる、そのことを覚える時でもあるわけです。最後にイスラエルという国、イスラエルという民族は神様が選ばれた特別な民だということは決して変わりません。キリスト教会は残念ながらそれを否定して否定して否定して、この1900年間イスラエル、ユダヤ人を徹底して迫害して虐殺してきましたが、その中でもイスラエル人が今日あの元住んでいたパレスチナに建国して、そして最先端のテクノロジーを次々と生み出し世界に貢献している、祝福する民族として今も存在している理由は、なぜ彼らはそんなにも迫害され苦しめられて滅びなかったのかということなんです。その理由は彼らがその追放された地で、迫害されている地でもやめなかったことがある、それが過ぎ越しの祭りだということだったんですね。その姿勢を私たちクリスチャンが学び、 まあ、受けても受けなくてもそんなに体制に影響はないというふうに考えることもあるかもしれませんが、キリストを覚える、もちろん礼拝全てがキリストを賛美し、その御業を褒めたたえるわけですが、特にこの聖餐式、まあ、私個人の近海に限って絞って言っていることですが、まあ、ある意味で最後の晩餐、杉越の食事は年に1回だったんです。しかしいつの間にかキリスト教会はそれを毎月繰り返し、ある教会は毎週やっているところもあるんです。それはその教会の信仰と伝統とも言えるわけですが、まあ、それは ある意味決めればいいことですけれども、忘れないためにという目的であるならば、まあ、毎週やった方がいいわけですよね。しかしその重要性ということを意識するならば、まあ、毎週でなくても毎月でなくてもいいのではということで、この教会は、まあ、奇数月、今日9月ですので、今日の第一日曜日に行うわけです。主の食卓は救いの恵みを喜び祝う場所です。祝福の食卓なんですね。祝いの杯を飲む場所なんです。同時にもし悔い改めていない罪をそこで振り返って気づいて覚えているならば、言葉にして主の間に悔い改めて、許されたもの、清められたものとして新たにそのパンとブドウジュースに預かる、これを続けることによって私たちは常に再生されていくわけです。元に戻る必要は絶対ないんですね。神様は私たちを両手を広げて待っておられるわけです。釘付けられたキリストの両手が私たちを待っているんですね。信仰の回復の恵みに預かる祝福の時でもあることを覚えて、許され清められている人はさらに感謝を持って主に仕えていく、キリストの死を告げ知らせていく、福音を伝えていく働きに時間を捧げ、祈りを捧げて、財を捧げて、もう許されている、残されている時間はわずかしかないということが今のこのコロナの状態を通してはっきりと示されています。時をあがなって、時が良くても悪くてもと言われているように、このキリストの死を告げ知らせていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、聖餐式のルーツ、そして私たち信仰者の起源に触れて学ぶことができて感謝します。単なる儀式ではなく、深い神様の愛と恵みが注がれている、この意味のある食卓に今日も預かれることを感謝いたします。主よ、あなたの払われたその犠牲は私たちには計り知れない、想像もできない、人間は耐えることのできない苦しみであり犠牲であったと思いますが、あなたはそれを喜んで私たちのために十字架で死ぬこと、そして私たちを許すことを惜しみなく恵みとして与えてくださったことを感謝します。どうぞこの救いを喜び祝う信仰を持って、この喜びをまだあなたを知らない人々に表していけるように私たちを自由にしてください。その喜びを表すことを妨げている人間的な知恵やプライドをどうぞ十字架につけて、新しくされて自由にあなたの救いの恵みを日々の生活を通して表していけるように、あなたの恵みを満たしてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。